ジオもっこもこパレード。
ついにここまで来たか。 T3000 パソコン2台持ち、
年間52台ニュース、
イエイ。でも
5分ほどネタを考えた末に、
そうですよ、
すごいね、パソコン、Mac 2台、
2台、
あれでしょ、1個が家用で1個がスタバ用でしょ、
そうノマド用だから。
まああなたのパソコンなんかすごいもんね、メカトロークルが、
これさ、運が悪かったと思うしかないのかな。
どうなんだろうね、使い方じゃないですか。
使い方
あれじゃないですか、いろんなとこに置き忘れたりした結果じゃないですか。
こいつは、こいつはそんな置き忘れたりとかなかったんですけど、ね、置き忘れたやつはもう取られちゃったんで。
あ、そこそこ置き忘れ
そうだね、ゆえにね、
あと1回取られて2台目だったからね、あれすで、に3台目だ
った。3台目ですよ、3代目 J ソウルブラザーズ
君たち J ホールブラザ
ーズうまいこと言ってね、聞いてる何人かは吹いてるかもしれないですけど、
ね、はい、
あれ、お風邪ですか。
花粉症です。
あら、あ、
マスク
最近さ、なんかすごい飛んでんの。
いやー、何、いわゆるスギ花粉じゃないやつなんですよ。
うん、
もう毎年ゴールデンウィーク前ぐらいから、まあ5月中旬まで、まあ、シーズンなんですけど、今年結構すごいね。
あ、そうなんだ。結構その花粉症な人たちが結構みんななんか風邪かもしんないみたいな感じでそうなってるんですよね。
あのね、この時期の方は稲花粉なんですけど、稲花粉はね結構全身症状が出るんですよ。体かゆくなったりね、喉痛くなったりね、
だるかったり、
ただ家で今空気清浄機が、今日のまんまずっと回ってる状態なんだけど、そこの部屋行くと治るから、風邪ではないんで。
なるほどね、そこになると平気になるんだ。
そう、
それはもう時期が経つしか治しようがない
だと思うよ。
うん、
なんか稲花粉ってそんなに飛ばないらしいので、なんか飛んでる地域から離れれば一瞬で治るらしいんですけど、スギ花粉みたいにその大々的には飛ばないらしいの。
なるほどなるほど。なんかでもスギ花粉もさ、なんか何年かするともうなくなるんでしょ、何十年後かに。
なんかもう10年ぐらい前から聞いてるけどね。
あ、なるほどね
10年ぐらい前からもうスギ花粉が飛ばない技術発明されたっつって。
あ、技術っていうか、その要は今のスギってさ、戦後ぐらいに生まれた、
はい
スギだから、もう何十年、20〜30年ぐらい、わかんないけど、なんかそのぐらいするともう要は生殖能力がなくなるっていうか、そういう意味で、スギが
ナイス緑になっちゃう。
そう悲しいお話なんです
よ。悲しいお話だね今まだ毎日バッコンバッコン言ってる感じなん
で。そう出せなくなるっていう話なんですよ。
ああ、なるほど、それは初めて聞きました
っていうね、なんか話を聞いた、そうなんだっていうの
もありました。いつも思うんだけどね、稲花粉って言われるんだけどね、田んぼってまだ植えてないじゃんって思うじゃん。
田んぼ5月ぐらいですね、
まだ。まあ植えたぐらいで芽も出てないけど。
そうですね、
稲じゃなくねと思うね。稲生えてなくね、
生えてなくねっていう。なるほどね。でそれはもうなんか ある地域に行くと出てくるわけだ。
うん、いやね、こないだツーリング行ったんですよ、僕ゴールデンウィークで、まあ3回行ってるんですけど、なんかツーリング途中ぐらいから来てるね。
ゴールデンウィーク中？
いやなんかね、花粉症ってその、なんか量でなるらしいんです。吸い込んだ累計量が一定超えると発症するらしいんですよ。だからまあちょっといい加減吸い込んだなっていう。何しろ下道はね、300キロ以上走るっての2回やったからね。
ゴールデンウィーク中に2回行ったの？
ゴールデンウィーク中に3回行った。合計ね、1200キロぐらい走ったから。
へぇ、
バイクで。
ゴールデンウィークの中で。1200キロっつったら、どのぐらいですか？
1200キロは東京、函館よりちょっとプラスアルファぐらい。
マジ？
うん、東京さ、さ、函館つか札幌まで行けるようになる。札幌越えてちょっと行ってくれ。1200キロ。
結構アクティブに動きましたね。ね、今年のゴールデンウィークは。
しかも全部日帰りだからね。
止まらず？
かたくなに止まらないっていう。
それ早朝行って帰ってくるみたいな？
早朝出て、うん、あの一回行ったのは富士山の上の方回って。うん、焼津まで行って帰ってきたのが1回と、うん、ほぼオールした道 で、
うん、
でもう1回は、うん、富士山回って、
うん、
長野行って、
うん、
あ、富士山回ってじゃない、秩父か、秩父の方から長野行って、
うん、
でそのままぐるって帰ってきた感じ、中央道で帰ってきた感じ。いやー、もう自宅から200キロ出てね、疲労の限界に達したところでね、うん、現在地長野ってね、萎えるね、うん、
どう動きようもないもんね、
はい、やっちゃったって思う。
絶対帰んないといけない。
しかも時間がもう5時とかでさ。
それ一泊する気はなんなかったの？
あ、起きないね。
なんで？
いやー、まあ、
のなんかあるかもしんないじゃん。
ああ、うん、金かかるじゃん。
いや、言いましてもほらね、
言いましてもね。
ギャフンギャフンしてる
じゃん。いやいやいや、そう思うじゃん、
うん、
と思うじゃん、
うん、
今家賃待ってもらってるから。
ええー、
じゃあね、じゃあね、俺この間ね、
うん、
すごい請求書を払ったんだよ、16万。
マジ？
ああ、
なんで？
いや、じゃあ年の初めにね、
うん、
なんかね、うん、市民税みたいな16万ってのが来たの、
うん、
前の会社ってあの給料が天引きで県民税、住民税か、
はいはいはい、
払うやつだったんで、うん、払ったことないんですよ、
うん、
で、まあ会社変わって、ね、住民税自分で払うよって知ってた、
うん、
知ってて、それは月1万5千円から2万円ぐらいだってのを知ってた、
うん、
知ったんだけど、あの9月に入ったじゃないですか、
うん、
で1月の頭に16万っていうのが来て、うん、いやいやいや、なんか間違いやろと思ってほっといたんだ、
うん、
で4月選挙あったじゃん、
うん、
で選挙ちょっとあの余裕出て行けなかったんですよ僕、
うん、
でその選挙のお知らせだと思った封筒ね、うん、役所からの封筒ね、うん、開けたら投票用紙じゃなくて、
うん、
投票用紙別のやつに入ってて、
うん、
投票用紙じゃなくて中に差し押さえ警告書とかが入ってる。
へ
あのあのね、ネットでちょっと白いなんだ、うん、それはあの何あの払えよっていうやつじゃなくて、
うん、
最終のマジでするからねっていうやつが来てたの。
へ
あのその前に2回ぐらいね警告書が来てて、なんか最後になんかね、青い封筒でね、うん、本気っぽい封筒で来てて、
うん、
で、差し押さえするからねっていうのが来て、
うんうん、
いつって言ったら来週っていうのが来て、いやいやいやいやと思って。
そんなにあれなの？あの一括で払わないといけないもんなの？
いやいや、それで、そのなんで16万やねんとかいう話じゃない、月2万ぐらいだったりしてたから、
うん、
1月に16万ってそれあれしよう、なんか今年中に払えばいいやつでしょとか思ってたんですよ、
うん、
あまり調べないで、
うん、
全然納期が、あの 1月末とかで。
へー。
いや、だって調べたら、
うん、
あの住民税って6月締めなのね。
そうなんだ。
6月締めで、あ、5月締めか、
うん、
5月締めで6月から、あ、じゃあ7月からか、うん、6月締めで7月からあの1年間で決まる、
うんうん、
で7月からだから、
うん、
俺前の会社いたの8月までだから、あ、じゃあ8月までだから、
うん、
6、7、8は前の会社払った、
うん、
で9から先は払わなきゃいけないの、
うん、
それがいいんだけど、
うん、
それが本来なら2回に分けてくるんですよ、
うん、
半年分半年分ってくるんだけど、うん、それがなんか前の会社の処理が遅れたせいで、
うん、
あの一括になりまして、だから9ヶ月分ですよ。9ヶ月分の、あの住民税が1月に請求来て、払えるかポケーと思って、
うん、
まあ、払ったんですけど。
すごいね。
いやー厳しいね、厳しい戦いだったマジ。
それ一括で取られるんだ。でも
そう、
まあまあ払っちゃ
ったらいい。いや、ていうかさ、うん、前払いってなんやねんと思って。
あ、先に払わないといけない。
いや、だから今年の、5月いっぱいまでのやつも税金なの、
うん、
それ1月に払えてどういうことやねんとか思うから、
うん、あ、で、差し押さえの脅しが来たわけだ。
脅しが、あのあのね、2回ぐらい前から差し押さえて文言が来て入ってた、
うん、
2月後半ぐらいのやつから、
うん、
差し押さえしちゃいますよっつって、
うん、
でも4月はなんか具体的にもう差し押さえのスケジュールのね打ち合わせに入ってたから、いつから差し押さえ入りますんでみたいな、
差し押さえになった場合ってどうなるの？
どうなんだろうね。なんか売れそうなやつは抑えられるんじゃないの、バイクとか。
あ、そんなレベルなんだ。
でしょ、
あ
の差し押さえってシール貼ってあって、あれ破ると懲役みたいなやつでしょ。
すごいね。
もうおにゅうのバイクに差し押さえステッカーを貼るのもちょっと
寂しいね。
ちょっとって感じじゃないですか。
あ、そんなレベルなんだ、うん、 やるな、横浜市。
うん、横浜市やるな、ほんと。住民税高え高えとは聞いてたけど。
あ、横浜？
そう。で、まあ調べたら、あの、来年度からは、3ヶ月ごとに来るらしいから。
うん、3ヶ月に3万とか？
3 ヶ月に、多分5万ぐらいかな。もっとか、あの、要は、22万円ぐらいだったらしいからね。いやそれで、
あれ住民税ってあれだっけ、所得と関係するんだっけ。
2年ぐらい前で所得と関係するはず。いやね、僕この間ね、お金の話するとね、初めてほら、なんだっけ、特定調停じゃなくて、なんだっけ、確定申告やってた
けど、うん、
でまあそれで5万ぐらい戻ってきて、うん、それなかったら死んでたね。
あ、そう。
グハーってなってたね。
やばいね。
ほんとやばかった。
それは結構、俺も相談したいことはいっぱいありますけど、このラジオじゃちょっと話しませんが。そうですか、うん。
リアリでやりすぎるから。
やばいね、でもね。
16万とか初めて払ったわ、コンビニで。
16万払うとさすがにカツカツになりますね。
カツカツになるわ、それは。競馬で4万負けてる場合じゃなかった。
なるほどね、うん。その後に分かったんだ。
そう。あの競馬もつつましいもんでね、
うん、
もう3000円しか使ってないからね。今1週末3000円だけお金入れて、それをいかに4800円ぐらいするかっていうゲームやってるから。
この間昨日だから競馬行こうとしましたもんね。
ああ今ね競馬シーズンですからね。東京競馬場で5週連続 G1 第1週目だから。
ああ来週もやってるの。
来週もあと4週間ずっと G1 やってる。
来週ちょっとタイミングがあって行きたいな。
ああ日曜ならいいですよ。
なるほど。
あ、土曜はあれなんで、ちょっと。
うん。オッケーオッケー。じゃあちょっと、予定見つつ行きましょうよ。
そんな感じです。
うん。で、各湯ね。
各湯。
私。
ゴールデンウィークどうしよう。
やってきましたよ。
うん。
お父ちゃんと、長男が。
あれね。君ちの家族構成説明すると、じゃあ三人兄弟プラスお姉ちゃんだ
ろ。お姉ちゃん、そうですね。
三人男兄弟とお姉ちゃんがいて。
うんうん、
で、君、末っ子。
末っ子なんです。
で、まあ、一個上のよく出てくるギャラクシーお兄ちゃんは、はい、まあ、もう、20年ぐらいこっちに住んでるわけ。
20年も、まあ、20年近く。
だって、
まあ、
40ぐらいでしょ。
40前だから。
大学出てからこっちにだから。
まあまあ、そんなもんか。
うん。
そうですね、確かに。
十何年こっちに住ん
でる。そうそうそう。で、そうか、俺はもうだって11年、2年になりますからね。
そう。
確かに確かに。
お姉さんは地元の宮崎で、嫁さんに行ったと。
そうです、そうです。
で、一番上のお兄ちゃんが、うん、時東電機コンツェルンを
そうですね、ついてるカンパニーをね。
ただいかんせん時東電機、うん、残念ながら親父さんため置きがまだ元気っていう状態じゃ、うん、ね、まだまだ言いづらくて
一線を退かないっていう。
すごいよね、ため置き。
大塚家具もびっくり。
そう、あのだけの、ね、年が離れてるんでしょ、
う
ん、だって
僕、そうですね、うん、上の3人は結構なんか3歳、2歳とかで構成されてるんですよ。
だって一番上も何歳、45歳ぐらいでしょ。
45ぐらい、俺の14個離れてるから、うん、45でしょ。
そう。
で、次は干支が一緒だから、
12個、
43とか、
うん、
ちょうど12個違い。で、ギャラクシーが、
はい、
8つか9つぐらい違うっていう。
あ、
で、上の3人はギュッと固まったんですけど、
何の保険として君を産んだのかよくわからないね。
僕のことを、
うん、
作ろうと思って作ったって親父は譲らないんですけどね。そう、つけえと思って。
計画出産だと。
計画出産。こいつは作ろうと思って作ったって言ってたんですけど、でも、俺からすると、絶対に、ちょっとね、久しぶりにハッスルした、たまものじゃねえか
って思って。旅行先で盛り上がっちゃった
ハッスルチャイルドかと思ってるんだけど。
すごいもんね、一番上が中学生の時に子供作んだもんね。
うん、
よっぽど将来何か不安を感じたんだな。だから、もう一人作ろうっつ
って。そうそうそうそう。だからね、その、お父ちゃんとね、
はい、
お父ちゃんでももう70歳ですよ。
あんまり若いね。
いや、でも、年に言うとあれですよ、ポール・マッカートニーとタメですからね。
ポール世代。
ポール世代。同級生ですから。
ポール世代なんだ。
そうそうそう。いやー今回はなかなかいい旅しましたけどね。
ああ、で、その東京まで。
うん、
まあ、今回はね、井上さん、お兄さんがついてるから。
そう、しかも理由があって今回は、ただの旅行っていうよりは、
はい、
そのギャラクシーがね、去年、
はい、
第一子が。
ああ、はいはいはい。
ギャラクシー第一子が生まれたわけですよ。
うん、
女の子がね、うん、でそれを拝みに来るっていうツアーだったんです今回は。
店に行ってないんだ。
行ってないですまだ。だって、
まあ、宮崎だからね。
宮崎だしね、あの11月とかに年末とかだから、うん、なかなか無理でしょ。
ああなるほど、ね、それを拝みに来るツアー
だった。拝みに来るっていうツアーだったので、うん、まあ元々それがまあメインですよ今回は。
なるほど。
うん、まあその後にこう前後に旅行っていうのしたんですけどね、はい、遊びはしたんですけど、まあ孫はね、まあ、なんていうんですか、予想、俺は見てないんですけどね、まあ、孫との対面のところは見てないんですが、
あ、
うん、まあ、僕がね、やっぱ楽しかったのは、やっぱり、お父ちゃんと、こう、秋葉原に行くとか、お台場に行くとかっていうツアーがあったんですけど、
あ、なるほど、
うん、
ちゃんと東京観光させてあげてる
ね。そうそうそう。しかも今回ね、あれですよ、
うん、
家族、兄弟3人で、うん、お父ちゃんに一眼レフ買ってあげましたからね。
あらら、
親孝行ですよ。
親孝行だね。
うん、
君が何パーセント出したのかは聞かないけど。
5のうち1万出しました。
おお、なるほど、
うん、
えらいこっちゃ。
そう、なんかね、あれだったんですよ、昔から秋葉原の電気屋さんとかに行くと、
うん、
なんかこう、いやー俺も一眼レフでカメラ写真撮りたいねってずっと言ってたんですよ、来るたんびに来るたんびに。
特に今まで別に写真が趣味でもなくでしょ。
そう、
一眼レフから入るタイプの感じでしょ。
なんて言うんですか、あのカメラ撮ること自体はまあ好きだったんですよ、まあデジカメとかそういうのに撮って、
うん、
好きだったんですけど、なんかそのデジカメを持ってこういろんなところに行きたいっていうなんか夢があったんでしょうね。
なるほど。
来るたんびに言ってたんです。
あ、
でまあ買っちゃるかっていう話になり、
あ、なるほど、
うん、
も
う
3人でこそこそ話して、
そうそうそうそうそうそう、で昭和やっぱ戦後時代世代、
はい、
で自分でこう時と電気を作ってこうやってきたわけじゃないですか。でやっぱりこうあんまり贅沢をしない親父なんですよ。
ああ、まあそうでしょうね、
うん、見るからに。だから自分でもそういう買い物は絶対しないわけ。
ああ、なるほどね、
うん、
趣味のものに5万って言うんだったら、
そうそうそうそうそう、
あのクーラーを修理したりしてしまうわけね。
そう、
うん、
そう、絶対に自分でその新品とかを買うような人じゃないわけ。
なるほどなるほど、
うん、で、なんか買え買えって進めながらレジで俺らが出すみたいな、うん、こうあれがあったんです
よ。そういうサプライズ的な、
サプライズ的なね、
アメリカ人ばりじゃないですか。もうアメリカ人って年がら年中家族にサプライズをやってる、 YouTube に上げてるイメージありますから、
ね、やってあげたですよ。でこう今回それでお父さんに一眼レフを握らせて、まあ家族のね、お姉ちゃんとかの家族の一眼レフとかを持ってるの時は気づかなかったんですけど、
うん、
今回俺の父ちゃん一眼レフを握ってこうファインダー覗くときに左目で見るんですよ。
うん、
どっちで見ます？
まあ右目で見ますね。普通の、まあ左目は今見えないですけど、はいはい、それ抜きにしても右目で見えますね。
そう思ったの、サウスポーだからだと思って。
ああ、なるほど、
うん、なんか結構すごいびっくりして、結構ねサウスポーの人って左で見る人多いんで。
それは時々家の、あの脳みそ全部右脳だからじゃないか。全部右脳だから左目で見るみたいな。
本能がね、
本能があ
れだから。でも左目で見るからさ、なんか面白くて。
左目落ち着かねえな。
でしょ。左で見
る、ちょっとカメラ外にある感じで。
あ、そうそうそうそう。だからフォームがね、なんかおかしく見えるの。
なるほどね、
うん、まあ、違和感だらけなんだよね。
面白いな、それ。
そう、だから結構ね、なんか今回生まれてきて30年、
うん、
新しく見えたお父さんの、
うん、
なんていうの、事実。
あ、僕はね、うん、あの君がツイッターに上げてたね、
うん、
あの時藤さん兄弟と親父が映ったあのショットがね、
うん、
すごいな、このストレートフラッシュと思ったよ。
あれね、
あれすごいね、うん、全員似てるの。
似てる？俺全然わかんないんだけど。
激似ですよ。
激似？
だから、うん、君に関してね、そうそう、一番14個離れてるんですか、
うん、
一番上のお兄ちゃんに行くに従って似てる。
あ、そう。
いや、だから将来、だからギャラクシーもね、僕、彼と出会ったら24、5の時ですから、
はいはいはい、
その時の顔のイメージがあるから、それからするとね、うん、食べる気似てないんですよ。
うん、
でも今40手前、
うん、
似てる。
あ、
だからだんだん似ていくの。
なんかさ、俺以上にさ、うん、あの3人ってさ、結構緩みがあるよね、顔に。
そうそうそうそう、いやだからね、うん、あの、あなたの、うん、あの、まだ似てない、まだ似てないですよ、並べたら親子って分かんないぐらい、
うん、
似てないですけど、うん、だんだん似てくるよ
かな、
うん、あのね、だから、ね、多分ね、うん、年取って顔がたるんでくると、
うん、
ため置き顔になってくる、
なるほどね、
うん、
ああいう顔になっていくんだ、
そうそうそう、結構ね、多分だからね、うん、逆にため置きの若い頃の写真見たいぐらい、う
ん、あ、でもね、ため置きの若い頃って、うん、ちょっと似てる俺に
でしょ、
うん、
あの、目がね、目がき、あの、キリッてしてる時代と、
うん、
あの、垂れてくる時代があって、うん、垂れて、あの、どっちも多分似てるんだ
と、ギャラクシー垂れ目だもんね、ちょっと
ギャラクシー垂れ目だし、
うん、
あの、もう完全に年取って垂れてきたじゃん、目、うん、顔とか、
うん、
もう、ため置きが著しいね、
あー、しかもあんまりこうね、人に合わないしね、合わないっていうか、こうほら、もうステージにも立たないし、あの人は、
そうね、まあ今更ね、うん、ね、
うん、
昔はそれこそね、うん、真っ白に化粧してステージに上がってたね、うん、
そうそうそう、
ステージ上で火を吐いてた、
お兄ちゃんもね、
今に指紋座りに入
ってたね、
今一時の
ね、パパですか、さすがにね、そのままでやってらんねえぞということでなんですけど、やっぱ似てるんだ、
いや、あのストレートフラッシュはすごかったね、
うん、今回ね、でも何が楽しかったかっていうと、やっぱり男だけで4人でこう沈動するっていうのはね、
あ、
面白かったです
ね、なんか、うん、そこにさ、
うん、
お姉さんとかさ、
うん、
あるいはそのお兄さんの奥さんとか入って
くる、そうそうそう、
一気に親戚行事になっちゃう
から なるけどさ、
4人で行くと、
うん、まあその曲がってもこう男行事じゃん、完全になんかこう男だけのみたいなのはね、結構新鮮で面白かったです、初めてですからね、生まれて初めての体験でしたよ、だから父ちゃんもそういう意味ではね、またこうメモリアルな旅になったと思うんですけど、
あの前回ね、前回の2人でどっか飲みに行くのに引き続きで、
そうそうそう、あれね、江戸ね、江戸じゃねえ、京都ね、
京都だった、
うん、あの2人して、あの京都駅でとんかつを食いながら涙したっていう感動の旅でした、
涙した、あの感動のエピソードだ
ったそうそうそう、多分それに匹敵するぐらいの、
うん、
こう旅だったと思うんですけど、しかもね、今回はお台場行ったんですよ、でお台場のあの未来館ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
科学未来館って、
うん、
で、お父ちゃんはやっぱああいう博物館とか大好きなんで、
ああそうなんですね、
うん、
まあ、上の、まあ、前も科博行ってましたもんね、
そうそうそうそう、
はい、
なんかこう、まあ、細かいね、技術がどうかとかじゃなくて、ざっくりとこう、なんかすごいことが起きてるみたいなさ、今の科学はすごい技術がすごくなってきてるっていうのを見るのがさ、
楽しい、科学のすごいののすごいところだけ見る感じでしょ
そうそうそう、
うわすごいって分かるところだけ見る感じ
そうそうそう、あの最近ほら、あのアンドロイドっていうかさ、
ロボット的なやつね、
うん、でこうちゃんとこうシリコンっぽいのが結構流行ってるじゃない、
はいはい、
ああいうのとかあったりして、
うん、
でそれをこうなんかこう立ちすくんで見てる姿がさ、まさに未知との遭遇なんだよ
未開の文明とはあるあのヨーロッパ人が出会った時みたいな、
そうそうそうすごいんだよ、うちの父ちゃん158センチしかないしで、まあ、体型もあんな感じじゃんなんかもうオラウンダンがさ、なんか初めてなんかこう見つけたみたいな結構見てね、愛らしかったんですよ、すごく
スマートフォンなんだこれっつって押したら光ってわーって逃げるみたいな、
そうそうそうすごい、だってさ、なんか今その何ちょっとなんか量子パソコンみたいなのある、
ああ量子コンピューター、
量子コンピューターみたいなのがなんかこうメインで置かれたりしてるんです、今後なんかそのより情報処理速度が速くなるみたいなっていうのをなんかこうなんかすげえ上げななんかこうあれですげえ速くなるみたいだぞみたいなさ何がこうとかじゃなくて
血管の部分ね
そうそうそうっていうのにこう壁を受けるみたいな、でほら間違ってもうちの父ちゃんもさ電気屋じゃん、
はい、
だからまあそういうふら腕一つでやってきたけど、はい、なんとなくこう電気とかさこうそういうことに興味があるので、はい、そういうのに行ったんですよ、
なるほどね、
でその後にたまたまお台場で俺がそのラジオでやってる番組の DJ さんがハワイアンのバンドもやってるんですよ、でそのハワイアンフェスティバルやるみたいなのがあって、
うん、
でその人たちがライブもするって言ったんでちょっと一緒に連れていくみたいな、
うん、
まあちょっとこう
息子がお世話になってます
なってますできないですよね、うん、ありつつそしたらねもうね買いたてのね一眼レフを向けるわけですよ、うん、ステージにああよかったよかったお父ちゃんよかったねえね、
うん、そしてメモリーカード入って
た入ってたけどね入ってたんだけど、うん、そうそうそうで あれですよお父ちゃんとかあんまりそういうエンターテインメントにも興味がないんだよ、
あ、
本当にもうなんて言うんですか、 自営業、金儲けと、うん、メイクマネーと、うん、多分こうね、子供たちを育てるってことだけに、うん、こう全てを注いできたんでしょう、うん、本当にそういうの興味ないのに、ライブとか絶対行かないのに、こうやってカメラ撮りながら、なんかこう、ああ生音はやっぱ違うね、俺はああいうの好きなんだよねとか言って、嘘つけみたいな、言ったことねえわと思って。
いいね。
で、はい、こう最後こうライブ終わって、うん、で、そのメンバーの人たちがこうみんなこう一通りお客さんとかと挨拶した後に、まあ俺の親父ですって挨拶行ったら、うん、なんかこうその DJ さんがまたうまいことね、うん、リップサービスをしてくるわけですよ、うん、もうね、まあラジオじゃ俺イチローって言われてるんですけど、はい、もうイチローがもうほんとこうナンバーワンみたいな、うん、今大スターみたいなことを言ってくれて、うん、でその前にもなんかそこに来てるラジオのリスナーさんがイチローさんですかみたいな感じで写真撮ってくださいみたいなくだりもいっぱいあったんです。
君そんなレベルなんだ。
いやだって
グラサンしないと 8.6 秒バズーカみたいなグラサンしないと街歩けないじゃないですか。
なんて言ったって2ちゃんで叩かれてますから。
そうだね、
そうですよ。いやだからそれでそういうくだりもありつつ、その DJ さんがこうなんていうんですか、もうイチローが今すごい活躍してるよみたいなことをお父ちゃんに言ってくれるわけよ、うん、そしたらもうお父ちゃんはさ、もうニコニコじゃないですか。
あ
もうね、何をしてるかわからないような息子が、はい、こういうところでなんかこうちょっとこう輝いてるように見えるみたいなさ。
あなるほどね、
うん、でこうなんかすごい最後なんか嬉しそうにこう、ああ面白かった、あのライブはよかったねっつってこうそういう意味ではね、ちょっとしたフェイクじゃないけど、うん、フェイクだけど親孝行みたいなさ、
うん、まあ親孝行って基本フェイクですからね。
なんかこうね、息子活躍してる風みたいなさ、でこうちょっと嬉しくなるみたいなさ。
なるほど、
ね、うん、まあ嘘でもないけど、うん、なんかこう連れて行ってよかったなと思いましたよね、それは。
なるほど、
うん、
素晴らしい。素晴らしいな、やっぱまたね、田舎に水木ってのがいいんだよね。これはね、山梨とか長野くらいだったらそんなにいいエピソードじゃない、うん、
あ
宮崎っていう、電車で行けない地域っていう、
ね、そうだね、陸続きじゃないからね、より地方感があるよね。
海か空を渡らないといけないからね、
ぶっちゃけ国違うしね、もうね、
もうね。
もはや、
うん、20% ぐらい日本じゃないからね。
そうで、なんかね、最後の夜はあれ行きましたよ、そう、また俺ちょっとまた言ってもいい？
どうぞ。
さあ、ほんとね、男だけで旅行したのは良かったんですけど、はい、これがまた男だけになると、うん、ほんと食に無頓着だよね。
ああ、なるほどね。
時々より。
なるほどね。
うん。いや、お母ちゃんとかあんなに料理が美味しかったのに、どこまで興味がないんだあんたたちはって思うわけ。だからさ、最後の日に焼肉食いに行くってなって、うん、で俺仕事ちょっと9時半ぐらいにここに着くみたいに、
ああなるほど、
溝の口に到着できるみたいな話になったんだけど、うん、焼肉を食おうって話になって、
うん、
でなんかどっかあるみたいな話になって、でまああそことあそこがいいかなとかって言ってたんだけど、ギャラクシーが、うん、あ、水の口で牛角もあるよねとか言って、いや、かな牛角行ってどうすんのよって。
あれでしょ、うん、宮崎から出てきたお父さんを九州ラーメンに連れて行くっていう噂のギャラクシーが出て
そうそう。牛角はやめてくれと思って。
牛角か、すごいな、
うん。で、俺もそこで、で、水の口の牛角、買おうと思ってさ、うん、そんな近くに来て、
うん、
で、行きたかった焼肉園っていうさ、
あのカッペリンのとこね、
そうそうそう、あそこに連れて行ったんだけど、ねうん、結局美味しくてよかったんですけど、
あそこいいね、
うん、そういうとこに行こうってせめてさ、
せめてね、
うん、
東京に根ざして知ったところをね、
うん、
牛角ね、日本全国同じ味だから、
うんうん、で、なんでね、ギャラクシー牛角好きか分かったよ。あの人ね、結構ね、福岡から、
うん、
東京に出てきた時にちょうどね牛角がねこうギュンと来て、
そうだ、
ちょっとおしゃれ焼肉みたいでぐっと盛り上がったでしょ。
東京の感じを味わわせたかい、
そう
味わわせたい感じで、
そうそうそうそうそうそう、でもね牛角なんて宮崎にもあるからね、もうね、
そうそうそう、
うん、
なるほどね、
うん、
あやらしいぞとこあるね、確かに、
うん、
自分が東京に出て知ったものを見せたいみたいなのがある、
そうそうそうそうそう、だってね、いやこれがね最後の日だから俺も譲らなかったんだけど、
うん、
実はね、あれだよ、2回ほど俺我慢してるわけ、その旅行中に、沈道中にね、
はい、
だって一回ね、1日目はギャラクシーの家に泊まって、
はい、
で開けてからうちのところに来たの、うん、迎えに来て昼頃迎えに来たんだけど、なんかみんなお腹空いてるとか言って、うん、ラーメン食べたいとか言って言ってラーメンがこれ嫌な予感するぞと思ったら案の定ね、あれですよ、
俺の九州一番
って思ったでしょ、はい、いや広さあそこのさっつって高津の近くのあの博多ラーメンある
ですよ、博多っ子ですか、
違うあのねやっちゃかなっていうところ、
あ、はいはい、
高津の横にあるんですよ、そこ食いたいとか言い出してマジかよと思ってでなんかで他のラーメンを俺も一生懸命考えたんだけど、ちょっと俺も思いつかなくて、でもうみんな腹減ってるとかって言うからもうしょうがねえなって思いながらもそこ行ったんですけど、はい、そこで3人ともうまいとか言ってくれて、いやいやうまいんだけどさって、うまいんだけど、
いやいやそれすごいいいエピソード
だうまいんだけどさってさ、そんなもん食えるじゃんっていう、
あ
ね、宮崎帰ればあるじゃんみたいなさ、
そこはね僕に電話していただきたかったね、
でしょ、
いろいろねいい店教えてあげましたね、
うん、しかもさあの醤油ラーメンとかさで、まあ最低でも俺はね、家系ラーメンとかに行こうと思ったんだけど、
ああ、横浜スタイル、
うん、でも、それでもなんか、いや、細麺がいいとかっていう一番上のお兄ちゃんがこだわり出してなんだよそれみたいな、もうね、結構ね、あのね人たちはね、本当に職人で、それでやっぱ東京の食べ物違うとか言いやがる、いやいやいやでもね、東京の人たちがね、とかって九州行って飯うまいって言ってますよとかって思うんですけどもうね、なんかこう、そういう食に対する感覚だって俺一日は、
はい、
で、また一日はなんかギャラクシーのおすすめの、
はい、
お寿司屋さん行ったんですけど、
はい、
調子悪でしたからね
くら寿司よりちょっと上ぐらいですね、
そう
ととや道、くら寿司町ととや道以下ぐらい、
そうです、もちろん美味しいんですけどね、うん、美味しく食べるんですけど
美味しいけど、ガストの居抜きとかで、ね、経営してるから、
ね、回っとるやないですかみたいなさ、ね、もっとこうそれだったらっていうのは思ったりもしましたけど、
せめてタフだね、あざみのも、
そう思ったんですけど、
うん、
それでこう来たお兄ちゃんもお父ちゃんも満足してるんで、うん、まあそこはいいんですよ、
ああなるほど、
うん、いいんですが、そのギャラクシーのその引き出しのなさに対しては俺はちょっと頑張ろうよって思って、
ギャラクシーはね昔からね、うん、食の引き出しないからね
面白いよね、
面白いくらいないからねあの人
そう
あの人本当にうまいもんめき出し少ないからね、
うん、なんかね多分ね、その時東家の男はあんまりそのどっかに、なんていうのかな、高いもの出してまで食うっていう感じはないんだろうね、
ああそれはあるね、
うん、
ギャラクシーのうまいものって、
うん、
牛角に代表される、
うん、
あの安い割にまあまあうまいっていうのが多い、
うんうんうんうんうん、なるほどね、そうい
やでもギャラクシーのね、その牛角好きってのすげえわかる、
わ、うん、かるでしょ、多分ね、
あのさ、いろいろ言って、結局牛角が楽で安定しててうまいみたいな落ち着き方じゃない、
うんうんうん、
最初に牛角行ってうまいっていうのがそのまま残ってる感じじゃない、
そうそう、その時にこういっぱいこうなんか脳内に出た、
うん、
その感動のエキスが、
そうそう、
未だにこう多分染み付いてる
んだよ、ゼロ周なんだよ、そうそうそう、一周してないんだよね、
そう、
うん、
そう、さすがにね、だから最終日でしょ、
うん、
最終日に牛角行くのは俺本当に、いや、そこはやめようと、阻止しました、せめてさ、つって、
うん、
せめてっていうので、まあ、
あ
でもね、あそこの焼肉美味しかったから良かったですけど、ね、
うん、
で、その後にお父ちゃんをなんかちょっとヒロと飲もうみたいな、これがまたさ、時東家の、うちのお兄ちゃんたち二人、
うん、
長男も次男もあれなんですよ、お酒はもう飲めない、まあ、
ギャラクシーも酒飲めないもん、
うん、で、ギャラクシーはまあ運転だったっていうのもあるんだけど、うん、一番お兄ちゃんもほんとビールの一杯飲んだら普通になんかこうなんていうの、ご飯と焼肉食うみたいな、
うん
うん、おかしいんだよ、だから焼肉って男4人で食ったらさ、普通なんか飲みながらとかご飯とか出てこないじゃん、
うん、
あのね、ギャラクシーと一番お兄ちゃん、うん、ご飯の大盛り食ってますからね
焼肉定食
夜になんかこう不思議な食べ方するなって思いながら、
うん、そうだね、ギャラクシーもね、うん、酒飲むとすぐ赤くなって寝るから、ね、
そうで、俺、親父と2人で、なんか溝の口のなんかスナックに行こうとかって親父が言い出して、
うん、
で、スナックと溝の口とか行かないじゃん、で、わかんねえなと思っててして、そしたらなんか親父がなんか、まあ、お前は金がねえからこういうとこも行けねえなみたいな、なんかすごいなんかあの ジャンプをね入れてくるわけですよ。でまあね、まあっていうよりあんま興味ねえんだろうけどって思いながらも、まあね、そこは お父ちゃんにこう鼻持たせつつ聞いてたんですけど、まあでもこれはダメだなと思って、カッパちゃんを召集しつつ
それだね。なぜかその珍道寺にカッパちゃんを突入する
最後に。でなんだ、もうどこも場所が分かんなかったから結局UCLA っていうキャバクラに行きました、
ね、女子大生キャバ、
女子大生キャバ。さすがに父ちゃんも、うん、なんかね若い人が多すぎる、若い子が多すぎるっつって、うん、22、23ぐらいだから、うん、ほんと孫と同じぐらいの年なんですよ、うん、姉ちゃんの子供だ。あんまりなんかそそらなかったみたいで、うん、1時間ぐらいで帰りましたけどね。ほんとはなんか多分 4,50 ぐらいの熟女がいい、
うん、カラオケコーナーでおっさんがもういいだけエルビス・プレスリーとマイウェイ歌ってるような感
じそうそうそうそういうのがいいっつって、あでもやっぱり70にもなるとそうなるのかと思って、うん、なんか燃えないんでしょうね。
まあそれはそうでしょうね。
だってさ要はなんて言うんですか、その俺がさっき言ったお台場のステージ、お台場のハワイアンフェスティバルのライブ会場で、はい、その僕に写真を撮ってくださいって言ってくれたお姉さんたちが、
はい、
まあ割とこう僕よりも年上のお姉さんたちなんですけど、
はい、
それをこう親父はなんかこう、ヒロはなんか お姉ちゃんたちに若い女の人たちにみんな写真撮られちゃったって、それを 言うんですよ。あだからそのなんていうさ、感覚がさ、
うん、
もうお父ちゃんからするとなんていうんですか、俺らが見る女子大生みたいな感覚で見えるんだろうなっていう、うん、だからそれをこうキャバクラに行った時に、あそうかやばいやばいと思って、うん、もうさすがに燃えねえんだと思ったのね、うん、あれ不思議な、やっぱそのぐらい年取ると変わるんですかね。
いやそうでしょうね。
でもそう考えるとさ、加藤茶とかさ、千葉真一とかさ、あそこら辺はすごいよなと
思
う。
すごいね、
うん、20ね、
2週半ぐらいしないと多分やれないだろう。
それをもう超えてっていう、まあこんな珍道中でございましたよ今回も。ハートフルストーリーでしょ。
ハートフルストーリーいやー、はい、まあ結構僕ゴールデンウィークね、
はい、
前後つなげたいぐらいの勢いなんですよ。29日水曜日からスタートじゃないですか、うん、4月の、
うん、
で木金もほぼ休みにしてて、
うん、
そこからずーっと休みで、
うん、
でまあ先週の木金で5月7、8か、
うん、
7、8もまあ一応出たんですけど、
うん、
とか仕事もなく、
うん、
まったりしてただけなんですけど、
うん、
いやー休み倒しましてね、
うん、
やる、もうなんか全然自分が何やってたか忘れるぐらいですけどね、うん、4月はすげえ忙しかったんですよ、
うん、
4月はねついに仕事で人生初の映像を作ったから、仕事で、とあるなんていうの、携帯にさ、
うん、
ちょっとなんかなんていうのクリップみたいなんでさ、うん、レンズつけて魚眼になるみたいな、うん、ああいうのね新商品のイメージムービーを撮るっていうの、
うん、
4月10日とかに撮影して27に出すとかめちゃくちゃスケジュールで作ったんですけど、作ったね。
え、どのぐらいの長さなの？
1分半ぐらい。曲まで作ったから
ね。やばいね。
ああ、
でも結構いい仕事っていうか、なんかこうなんていうんですか、こう自分のクリエイティブさが直結したんじゃないですか。
したね、なんか、
うん、
さすがにもう4月からはそろそろうちの会社は元来そういう会社なんで、
うん、
そういう方向の仕事が入っていくぐらいの感じです。いや
ちょっとなんか作ってくださいよ。
ああそうそうそれねじゃあそれね言おうと思ったのが、うん、それの撮影でさ、
うん、
スタビライザーで分かる、あんたスタビライザーという機材
なんだっけ、
それなんていうの、カメラが揺れてもさ、
うん、
なんか電子制御的なアームが動いてさ、
うん、
手ぶれ全くしないみたいな、棒の先にカメラつけるみたいなやつなんだ
けど、はいはいはい、
その棒がなんかちょっとモーターで動くようになってて、
うん、
手揺らしてもそのカメラが微動だにしないみたいな、
あ
っていうのを、うん、iPhone 用の買ったの、
うん、
3万円で、
うん、
激安なんだけど、
あ
それで、
うん、
ムービー撮ったんですよ、
うん、
すごいね、超綺麗に撮れる。iPhone ってほらスーパースローで撮れるじゃないですか、
うんうんうん、
スーパースローで撮るとさ、
うん、
撮ってその手ぶれなしのマシンでやると、
うん、
なんか超ヒップホップムービーみたいな感じで撮られて
る。マジで。
なんていうの、映画とかで使うレールの上にさ、台車乗っけてさ、
うん、
カメラマンが乗っかって撮るみたいな映像あるじゃないですか。
うん、
すげえ安定してスーって動く、あれが撮れる。
やっぱそんだけブレないと綺麗。
綺麗だね。あのね、あれはぜひね、あれで、
うん、
人見知り狂うドキュメンタリーを撮りたい。
そうなんだ、そんな全然違うの。
うん、そうで、いや、うちの会社基本的にね、休みの間とか暇の時に、
うん、
作品てめえで作りやがれっていうところがあるんで、金になるとかじゃなくて、それでブラッシュアップ、自分をレベルアップしてきみたいなのがあるんで、ぜひやりたい。
あ、ぜひぜひ。
ぜひ。
なんかそれ、でもそういう感覚は結構なんか、あれっぽいですね。なんかこう、欧米というか、そんなことでもないの。
何
その会社の、社風の。
いや、
そういうわけではないん
です。そういうわけではないですけど。
いいじゃないですか。なんか もともと黒シャチが持ってる趣味と仕事が直結してる感じで。
そうそうそう。非常に楽しい。
仕事だからって言えるんですね。いやいや、ぜひぜひ。
はい。そんなところでいいですか。
じゃあ次回は、
はい、
まあできれば競馬の話をということで。
あ、そうだね。競馬場行きたいです。
うん、
もう一応もう一回行ったんですけど。
うん、
まあ、1回行って家では4回やってるんですけど、
うん、
あ、この時期の競馬場素晴らしいですからね。
あ、気持ちいいよね。
一番気持ちいい時期ですから
ね、
うん、まあ、東京競馬場美しすぎて、
ま、親父を競馬場に連れて行って、
いやね、それね、うん、連れて行けばよかったと思ったの。あ、いや俺さ、
うん、
親父が来てるって時に電話したじゃん、
うん、
あれ別に遊ぼうぜとかじゃなくて、
うん、
親父さん競馬場に連れてった、うん、連れてくの案内しようかって言おうと思った、
うんうん、でしょ、
うん、
絶対親父に楽しいと思うんだよ。
だよね、
うん、絶対。まあ
しかもあんなでかいもんないからね、
うん、
あんなでかい施設
を。そうあれね、でしかもね、なんかこう勝負感がね、
うん、
なんつうのかけられるからさ、
うん、
気合も入るじゃん。
そう
あれ絶対面白いと思うんだけどね。
ただね、
うん、
まあ、ちょっと来週の話にしてもいいんですけど、この間行ったんですよ、
うん、
行った時、
うん、
ね、子供が超多いるね。
へ、
ま、トラックの内側のとこ、
あ、
公園になってるんですけど、うん、子供向けの遊園地、公園みたいなのがあって、
うん、
遊具がいっぱいあるところがあって、
うん、
ま、ね、誇張でも何でもなく2000人ぐらいだから。
そんなにいないでしょ。
本当に
団体じゃん、もう
絶対2000人はいた。
本当に
すごかったもん。
流行ってんのってこと。
いや、もうだから子供連れて、そこでなんでそこ行ったかというと、うん、友達一家と待ち合わせしたの、
うん、
そいつは競馬もう気違いだから、
うん、
もう競馬気違いなんだけど、子供を遊ばしたい、
うん、
でそいつは何障害者なんさ、
うん、
全身不随なの、うん、だからまあそのどっか山へ連れてくとかで行けないので、
うん、
で子供を遊ばせられて、太陽の下で自分は競馬ができるって夢のスポットだから、
うん、なるほどね、
うん、
ああ
すごかったね。
もう多分その子はそこにしか行った思い出がないみたいな。なるほどね。いやいやいや、ぜひちょっとまた様子、
来週ちょっと連れて行きつつ、
はい、よろしくお願いします。
じゃあよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ今回お送りしましたのはクルジャチと
T3000 と
年間50年ニュースでした。
イエイ。